朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、アメリカで陰謀論の取材をしていますニューヨーク支局藤原学士さんと回線つないでお送りします。藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでアメリカの陰謀論なんですが、もうこれ結構ね、長いことずっと言われていて、でただこう最近衝撃の出来事といえばやっぱり1月ですけれども、アメリカの連邦議会の議事堂が襲撃されたっていう事件ありましたよね。
ありました。はい、
あの時は藤原さんはニューヨークにいた。
私ニューヨークにいました。はい、で、これは大変なことになったと思って、テレビにずっとこう釘付くというか、
ね、ワシントンでのことだから、ニューヨークだとテレビで見るしかないわけですよね。
はい、ただまあニューヨークでもまあ抗議デモが起きてですね、もうその晩から抗議デモが起きて、取材に行ったら、みんながトランプ大統領のせいだ、即退陣だというふうに、すごくまあ表現が少し正しくは分からないですけど、もう怒り狂っていたというかですね、トランプに対するこう憤りが爆発したというような形になんかなっていたのを覚えています。
ただそれはまあその議事堂が襲撃されたということに対して、つまりまあ民主主義のね根本が脅かされたということに対して起こっている人たちのデモということですよね。
そうですね。はい、
中入った人たちっていうのはそういう人たちとはまた別の考えの人たちなわけですよね。
別の考えですね。はい、
でそこに至った経緯っていうのが、まあやっぱりそのトランプさんの熱狂的な支持者の人たちって言っていいんですかね、あれは。
そうですね。トランプさんを支持していて、1月の6日に、ワシントンに行って、集まれということをですね、トランプ氏がずっとこう言っていて、それでも集まってきた人たちというのがベースにあります。
なんかね、もう人数にして、なんか800人前後が不法に侵入したなんていうふうに言われてますけれども、で、はい、ね、訴追されてる人もいるんですが、ただその、単にトランプさんの支持者っていうだけじゃないみたいですよね。
そうですね、今言われているのが、極端な思想を持った人たちであるとか、あるいはその今テーマで話そうとしている陰謀論を信じている人たちとか、そういう人たちがいたことが分かっています。
でその藤原さんは実際に逮捕された人に取材ができたということですね。
そうですね、はい、1月の中旬にFBI がその私が取材した男性を逮捕したんですが、その男性に FBI が逮捕した翌日に、お話を聞くことができました。
逮捕した翌日に話が聞けるというのはなんか若干不思議な感じもするんですけど、これどういうふうに取材したんですか？
まずこの男性なんですけど、1月の6日にその現行犯逮捕されてるんですよね。でそこでまあ名前が出ていて、アメリカのメディアが彼を取材していて、で、その記事を読んだら、これは日本にも伝える価値があるというふうに思ったので、まあ彼の名前から連絡先を辿っていって、で、コンタクトして、それとまあちょっと来てみろということで、ちょっとまあ不審がっているというかですね、そういう面もあったんですけれども、実際、やっぱりこう顔と顔を付き合わせたら、お互いちょっとこう打ち解けながら、話を進めていたという感じでした。
日本だと一旦逮捕されるとね、検察に送られて拘束が認められれば10日20日とこう拘束されるわけですけれども、アメリカの場合って逮捕した翌日でももう家にいるもんなんですか？
そうですね、事件の類によるんですけれども、アメリカって保釈制度が、それすごくしっかりしています。いろんな話だとこちらもちょっと長くなってしま
いますね。まあじゃあ端折っといてそれはできたっていうことですね。
そうですね、保釈がされたということになります。
で、はい、その聞いた人、これどんな人なんですかね？
はい、ダグラス・スイートさんという方なんですけれども、トランプさんをずっと熱狂的に支持している方で、で1月6日にトランプが演説するから俺は聞きに行かなくちゃいけないと、一種使命感というか義務感というか、彼に忠誠心を見せようということで行ったところ、トランプさんから、トランプが演説でですね、議事堂まで歩こうということを言うんですよね。でそれでじゃあ行ってみたら、実際に議事堂について、でももうすでに混乱していて、それで入ってしまったということになります、
なるほど。年の頃とかどれぐらいの人なんですか？
58歳の男性でございます。
58歳の男性。
そうですね、はい。
で、物腰とかどんな感じなんですか？
すごくなんというか、 多くのトランプ支持者にこれは共通する話なんですけれども、うん、すごくとっつきやすいというかですね、うん、誤解を恐れずに言うと、まあ、どこにでもいる気のいいおじさんというような形の方で、まあ、本当に多くのトランプ支持者、田舎のトランプ支持者には共通するんですけれども、すごく話しやすくて、日本にも知り合いがいるんだというようなことも、日系人のトランプ支持者にも、会にも入ってるんだということをおっしゃってましたね。うんうんうん、
まあ、だから、その、親近感を感じるよっていうようなことを言ってくれるわけですよね。
そうですね。親近感というか、親しみを。
親しみね。
はい、で、親しみを覚えるというような形で、
実際問題としてこれ、はい、藤原さんもね、日本の、まあ、アメリカでね、別に朝日新聞がそう知られてるわけでもないですから、日本人の記者が突然来てもちゃんとこう取材に応じてくれるってわけですから、まあ、そういう意味では、はい、なんかその、まあ、胸襟を開いてくれるような人ではあるわけですもんね。
そうですね、はい、
うん、なるほどね。でね、まあ、ここでね、ちょっとその藤原さんとその、ダグラスさんですかのやり取りの、ね、音声があるんですよね。
はい、
じゃあこれちょっと聞いていただきましょう。
I interviewed with Newsmax CEO、mm-hmm. and、so last December, so just in December, and、he told me Joe Biden would be the next president.
Yeah.
So do you agree with that idea? I mean, do you think
I really don't.
I the don't. Election is over?
The election is over. I think it was a fraud.、Mm-hmm. I believeWholly that it was a fraud. I believe that the deep state has got the news media, it's got the judges, it's got everybody on its side, even judges that you would feel like, oh, but they were a Republican nominated judge.
はい、というわけでね、聞いていただきましたけど、ダグラスさんと藤原さんの会話ですよね。
そうですね、はい。
うん、これダグラスさんは大体どんな感じのことを言ってるんですか？
これですね、私は去年の末に、まあ、ダグラスさんが、よく見ているというニュースマックスという、まあ、新興保守メディアがあるんですが、うん、そこの、まあ、トップの人にインタビューして、その人でさえ、まあ、ジョー・バイデンが大統領になるよというふうに言っていたよ。あなたはそれに同意しますか、うん、といったところ、いや、私はそんなふうには思わないと。まあ、つまり彼の中では、ジョー・バイデンが大統領になることを拒否しているわけですね。で、彼がさらに言っていたのは、詐欺があったんだ。投票に詐欺があったんだ。とか、ディープステートがニュースメディアを支配してる。判事も支配してるんだ。共和党の判事だって、共和党の大統領から、指名された判事だって、支配しているんだ。みんなそっちサイドに持っていっちゃってるんだ。というようなことを言っています。
ね、ここら辺がね、一つの多分陰謀論者のポイントなのかなっていう感じがするんですが、はい、発言の中でディープステートっていうのがね、出てきたわけですよね。うん、でこれが影の政府っていうような意味合い。
そうですね、影の政府、訳すとすれば、まあ、影の政府となるんですけれども、結局その、まあ、バイデン、今も大統領ですけど、バイデン大統領候補当時が、まあ、息のかかった影の政府が、存在していて、
ね、
で、トランプは結局それに抗うために、今大統領やっているんだと、まあ、すごく簡単に言うと、うん、そういうような話になります。
で、まあだからメディアにしても判事にしてもみんなね、こう支配されてるっていう、買収されてるみたいなことだというふうに思うんですけど、今ね、はい、ニュースマックスって話出ましたよね。で、もともとそのトランプさんの主張に近いところでは、フォックスニュースっていうのがあって、これがアメリカでは三大ネットワークって言われるものや CNN とは違って、フォックスっていうのは、まあ、保守寄りだし、どっちかというともうトランプさんに非常に近い主張をずっとしてきたんだけれども、まあ、さすがにその大統領選の結果までは、トランプが勝ったっていうふうには報じなくて、まあ、バイデンさんが勝ちましたよっていうふうに普通に報道したわけですが、で、それでただまあ、フォックス的なものが、やっぱりもっとで見たいと、つまりトランプさんの主張に沿ったものが見たいっていう人が流れたのが、そのニュースマックスっていう、そういうチャンネルなわけですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。はい。う
ん、なんだけれども、もうそこもやっぱり、その藤原さんのインタビューだと、事実は事実として認めざるを得ないっていうところがあるわけですね。
おっしゃる通りですね。まあ、訴訟をちらつかされていたというのも、おそらくあるんだと思うんですけれども、うんうん、まあ、彼が言っていたのは、あくまでもそのトランプは、選挙結果に異議を申し立てていたと、
うん。
で、大統領を決めるのはメディアの仕事じゃないんだからと言って、まあ、選挙から1ヶ月以上経っても、まあ、次期大統領という呼び方をしなかったんですね。
うんうん、
で、 さらにその、まあ、看板キャスター、それこそあの、もともと FOX にいた人なんですけれども、看板キャスターがもうずっとその選挙は終わっていないだとかですね、
うん、
まあ、バイデンはほとんどあの選挙集会で人を集められなかったのに、なんでトランプに勝てるなんてあり得るんだ、みたいなことをまあずっと言い続けるわけですね。
うんうん、訴訟をちらつかされてたっていう、これは何の訴訟ですかね？
あ、ですね、あの、結局投票機器メーカー、が、実際に票を数える機械を作っているメーカーがですね、まあ、彼らも彼らでものすごいこう陰謀論の対象になってですね、彼らが票を操作したというふうに言われていて、うん、で、ニュースマックスがそれに対して、コメンテーターとかがですね、まあ、あいつらは票を操作したんだというようなことを、まあ、垂れ流したわけですよね。うん、でそれに対して、警告文を送ったりして、その投票機器メーカー側がですね、何をやってるんだというような、ことで警告文を送って、まあ、そこからすぐに、まあ、軌道修正というか、まあ、我々は、あの、投票機器メーカーが、操作したとかそういうことは、我々の報道としては、伝えておりますので留意くださ い, みたいな。
ああ、なるほどね。それはコメンテーターがそう言ったかもしれないけど、別にそのニュースマックスの立場じゃございませんよというね。
そうですね、はい。ただまあつぶさに見てるともう明らかにそのなんというか謝罪としてというかですね。
まあね、そういうふうには
謝罪として、伝えてるようには見えましたけど。
藤原さんには見えたけれども、はい、それはそうですね。だってその投票のね、数える機械を作ってる会社からすればですよ、そこでそのなんか操作が行われているとか、あるいは数え間違いみたいなのがあるみたいなことを主張されたらですね、それは商売上がったりなわけだから、当然その、ちゃんとね、損害賠償を請求しますよって話にはなってくるわけで、つまりまあ、はい、私たちから見ればですね、そこは正当なその訴訟のね請求だろうっていう感じがしますけれども、ことがそういういうところになるに至ってようやくそのニュースマックスも考え方をちょっと変えたと。
そうですね、あの CEO は一応あのその訴訟が怖いからですかという質問に対しては、いや、そんな我々どんな訴訟も恐れていないということを言ってるんですけど、まあ、タイミングからするに、まあ、おそらくそういう警告文が来たことと重なっているので、まあ、一部推測も混ざりますけど、そういうなんというか訴訟を恐れたんだろうなということは言えると思います。
あとあれですよね、だからそれこそそういうその票のね、まあ、数え間違いとか、あのもしくはそういったね操作みたいなのがあったんじゃないかっていうような趣旨で、さまざまな州でこう提訴がねなされてましたよね。トランプさん陣営の方が、いや、これは間違いだみたいなことでね、けれどもこれはもうほぼみんな却下されちゃったというか、はい、トランプさん側の言うようなことにはならなかったってことですね。
そうですね、あの数十の訴訟が全部で起こされて、
うん、
で、まあ、部分的に勝ったと言えるのが一つあったんですけれども、
部分的に
もうごくごくごくごくの部分的に、あのすごい細かい点で、うん、まあ、裁判所が一部主張を認めたというのが一つあったんですけども、それ以外はもうあのいわゆる全敗。
全敗
ですね。はい。
うん。だから、まあ言ってみれば、そのダグラスさんが主張しているようなことっていうのは事実ではないわけですよね。
そうですね、はい。
うん。にもかかわらず彼がそれを信じているっていうのは、これはなぜなんですかね。
これですね、あの、一言ではやっぱりなかなかこうだからというのは、うん、まあ、多くの陰謀論の信者の人たちがそうだと思うんですけど、なかなかそうは言えないんですけど、
うんうん、
インタビューを通じて感じたのは、やっぱこうシンプルな理由っていうよりも、こう複合的な要因が絡み合ってると。で、ね、ダグラスの場合は、
うん、
まあ、奥様と離婚してしまって、娘さん二人も家を出ていて、まあ、犬はいるんですけど、うん、まあ、長く一人暮らしをしていると。うんうん、で、リーマンショックで、まあ、仕事、ガレージ関係の仕事、ガレージの立てたりメンテナンスしたり仕事したんですけど、はいはい、うん、そういうのも仕事がまあなくなってしまって経済的に極めて厳しい状況に追い込まれる、
うん、
でその直後にオバマ大統領が就任して、
うんうん、
まあ、彼が言うにはなんですけれども、オバマ大統領が自分の経済をさらに悪くした、
うん、
しかもオバマはアメリカを嫌いだと思っている、
うんうん、
というふうにまあ彼は感じて、でそこからまあ8年が経って、でトランプが登場してオバマと真逆のことを言っているように思う。なんだ、アメリカファーストって素晴らしいじゃないか、しかもそれを分かりやすい言葉で言ってくれる、オバマ時代に失われてたことを取り戻してくれるんじゃないかって彼はまあ感じたわけですね。
うーん、 なるほどね。でもそこでなんでその陰謀論に流れちゃうんですかね。
ここはですね、やっぱり先ほどもちょっと言ったんですけど、まあ、そのオバマへの強い反発だとか、トランプへの信仰心だとか、うん、まあ、あとまあ、バイデンがつくことに対する不安というか、うんうん、そういう感情の起伏があったところで、本来であれば、まあ、いろんな情報を取り入れて、本当はどうなるんだろうかということを、まあ、やればいいんですけど、彼らが言うですね、自分たちリサーチするってよく言い方をするんですけど、彼らがリサーチをするときに使う媒体ってものすごく限られて、さっき言った、まあ、ニュースマックスであったりとかですね、うん、あと、まあ、大統領選の前後からすごく言われているのは、エポックタイムズ。これは中国の機構集団に近い、まあ、メディアというかですね、主張団体だと私は思ってますけれども、新聞も発行してるんですが、うん、エポックタイムズだとか、そういう、まず、極めて偏ったメディア接触があって、
うんうん、
でやっぱり、そうなると、どうしても、自分の信じたいものしか信じない。自分の主張に沿わないものについてはもうすべてフェイクニュースだと言ってしまうと、
うん、
そういうことがやっぱり彼のなんというか考え方をどんどんどんどん尖ったものにしていったんじゃないかなというふうに思います。
うん。
朝日新聞ポッドキャスト、世界の現場から。
朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
まあ、これね、これまでに、ポッドキャストでね、話を聞いた中では、その日本でもやっぱり陰謀論っていうのがあって、で、はい、やっぱりそこでもですね、このエポックタイムズっていうのが一つソースになってるんですよ。なってるらしいんです。で、これは、はい、まあ、だからいわゆる中国のね、法輪功っていう機構集団に近いとされていて、はい、まあ、これ、中国では邪教扱いされてるんですけれども、まあ、法輪功がどうかっていうのはさておくとしてですね、はっきりしているのは、中国当局、中国共産党に、まあ、敵視されているっていうのはこれ間違いないんですよ。で、はい、そういう状況だから、要するにその法輪功に近いエポックタイムズも、反中国の姿勢はもうはっきりしてるわけですよね。で、トランプさんも反中だし、まあ、その反中って言うとあれですけど、でも確かにその、コロナのことをね、チャイナウイルスと言ってみたり、ね、
はい、
っていうような、
まあ、厳しい姿勢を取ってる、
まあ、貿易家なんとかでも厳しい姿勢を取ってるっていうのがあって、はい、そこら辺の重なりで、要はだからその、まあ、この方もそうなんだけれども、陰謀論っていうのがもうそもそもそこに入っていったというよりは、なんか自分の主張が陰謀論とハマるところがあって入っていったみたいな感じなんですかね。
そうですね、いろんなルートがあると思うんですけど、そういう要素も一つはあると思います。はい。
で、まあ、結局この、でも、そのエポックタイムズもニュースマックスもそうですけれども、決してそのアメリカの主流の主要なメディアってわけじゃないですよね。
ではないですね。はい。
で、そっちの方はじゃあ見てないんですか。
まあ、彼曰くですね、結局、まあ、ディープステートに支配されていると言ってるんで、もうフォックスも彼は選挙が終わった後からもう見ない風になったって、それは結局、フォックスが、まあ、激戦州と言われていた、アリゾナで、まあ、いち早く、党を打ってですね。
うん、そうなんですね。
はい。で、まあ、
大統領選で。バイデンさんの方が、取るよっていうふうに党を打ったってことですね。
そうですね。はい、はい、
うん、
まあ。そういうのがあったりとか、結局全体としても、やっぱ、まあ、バイデンが勝ったんだということを、CNN とかとほぼ同じタイミングで報じていたので、うん、そういうのを見て、彼らは、なんていうかトランプを見捨てたんだと、
うん、
いう思いから、もうボックスはもう見なくなったんだ、というようなことを言ってましたね。
なるほどね。で、まあ、その、大統領選は11月のことですから、あれから随分時は流れたわけなんですけれども、はい、またね、バイデンさんがね、その、就任をして、就任式を行ったわけですよね。
はい、
で、
はい、
その後になっても、やっぱり、ダグラスさんって、トランプが勝ったっていうような主張っていうのは変わってないんですかね。
変わってないですね。
変わってないんですか。
取材してから1週間後ぐらいにバイデンさんが就任して、で、気になって、まあ、彼はどう思ってるんだろうっても電話したら、まあ、就任式なんて見てるわけねえだろうと。一日中こう、うさぎを うさぎ狩りをしていて、あの、3匹も捕まえちまったよというようなことを、まあ言っていて。まあ、
それはそれで楽しそうですけどね。
なので、まあ、あと、まあ、彼が言っていたこととして、非常に印象的だったのは、やっぱりそのバイデンが勝ったとはどうしても信じられないっていうふうに彼は言ったんですよね。
うん。この部分はね、あの、インタビュー音声があるようなんで、これもちょっとじゃあ聞いてもらいましょうかね。
はい。
Still believe the previous President Trump has won?
It's hard for me to believe、mm-hmm. that 80 million people voted for Biden. And like I said before,、mm-hmm. he couldn't fill up a local library with people, much less a stadium.、
Mm-hmm.
And Trump did the stadium thing hundreds of times. So.
Okay.
というね、だからまあどうしてもその8000万人もの人がバイデンさんに投票したってのは信じられませんよと、
はい、
だって彼はそのなんかねローカルな図書館ですらいっぱいにはできないんだと、
はい、
だけどトランプさんはスタジアムみたいなところもいっぱいにできるんだと、
はい、
もう何百倍っていうようなね大きさのところを埋められるトランプが負けるわけないじゃないか的なことを言ってるわけですよね。
そうですね。これはまさにあのさっき紹介したニュースマックスの看板キャスターが繰り返し言っていたことと全く一致してるんですね、これは。
なるほどね。またそのニュースマックスってそういうことをずっと言ってるんですね。
はい、そうですね、はい。
いやー、なんかすごいなって感じしますけど。ただまあ、あの、そりゃね、要するに物事の切り取り方っていうことがあって、結局これね、はい、まあ、藤原さんに言うのもなんですが、現場にいる人に。バイデンさんって、新型コロナに対して極めてこう、やっぱりね、警戒心を持っていて、そういうものをこう、広げないっていうことのために、もう様々な工夫を選挙中もしていたと。で、だからね、車に乗ったまま集会をしたりであるとか、まあ、集会をする場合でもいろいろ距離を作ったり、あんまり人を集めないようにしたりって、まあ、かなりね、いろいろ工夫をした。けど、トランプさんはそこら辺はもう全くお構いなしで、支持者の方にもマスクをしない人がたくさんいる。で、あるいはその、たくさんの人をこう、一つのところに集めることに関しても、バイデンさんに比べるとあまり躊躇がないっていうようなところはあって、まあ、そういうふうに見えるっていうところはあったでしょうね。
そうですね、結局その、まあ、コロナに関してもあの彼に話を聞いたん で、うん、あの私も当然今の話をしていやあのバイデンはあのコロナ警戒してたからだし支持者だってやっぱりこう怖かったしそもそも制限されてたからなかなか行けなかったんだよって言ったら、まあ、彼が言ってたのはいやトランプ74で肥満気味でそれでも、まあ、たった6日で直したんだぞって、まあ、死にはしないんだ、うん、俺を見てみろと俺だって、俺、なんか、彼が言ってたのは、あの、俺だって3年前にコロナにかかって、もう死にそうになったけど、そこから不死鳥のように蘇ってきたんだ、というようなことを、もう彼はもう言って、でもそれはちょっと、あの、はい、主張があまりにもちょっと尖りすぎてて、記事には盛り込まない。
3年前には、まだコロナウイルスはね、少なくとも存在は明らかになっていないですね。
はい。
うん、
なんで結局、でまあ、コロナのことは信じてるけれども、まあ、コロナが世間一般で言うような脅威かというと、俺は全くそうは思わないと。で、俺の顔を見てみろ、マスクしてるかしてないだろうか、はっはっはっはっというような、まあ、
なるほどね。藤原さんもでも、それやっぱり取材をしている中で、これ、ね、2時間半でしたっけ ?3 時間でしたっけ。
そうですね、2時間半。
いろんな話をやっぱりされたわけですよね。
はい。
その、まあ、全体として印象としてどうですか?あるいは印象に残っている言葉みたいなのって他に何かありました?
そうですね。あの、まあ、娘さんのことはすごく、まあ、印象に残っていて、から、まあ、娘さんがいるんですけど、うん、娘さんは、あの、それこそブラックライブズマターとかそういうことにも非常に積極的に参加なさっている方で、まあ、思想的には極めて逆だっ て、まあ、娘さんのことを聞いたときに、娘さんか私の取材に対して、いや、それでもやっぱ彼のことは好きなん、まあ、愛してるのよねって、I love you なんだけども、というようなことを言ったときに、いや、俺だってそうなんだって、I love you なんだと言ったときに、なんというかこう、彼の心は揺れるというかですね、やっぱり娘とそういうふうに、どうしても受け入れられない二人のやっぱり壁みたいなのがあるんだろうなというのは、 なんというか、あんまり本筋じゃないかもしれないですけど、私はすごく印象に残りましたね。
やっぱりその今のね、選挙の話みたいな時にはすごく雄弁に語っていたダグラスさんも、そういう時になるとちょっとこうなんか揺れるような感じだったと。
そうですね、はい。
まあなんか今アメリカではそれこそね、そうやった家族であったり兄弟であったりっていうような人たちがその思想心情の違い、トランプさんよりかバイデンさんよりかみたいなところで、仲をね引き裂かれるなんていう話もねあるように聞きますけれども、やっぱりここにもそういうのがあったってことなんですかね。
はい、そうですね、はい。
なんかこういうのってなかなかやっぱり乗り越えるのは難しいんですかね。
そうですね。こっちでも随分まあ、家族の亀裂というのが、もうしばらく前からかなり報じられるようになってきていて、結局そのまあ、メディア接触であったり、いろんなことがあまりにも違って、あとまあ、陰謀論でよく言われるというか、まあ、この前ちょっと専門家に来て、なるほどなと思ったのは、深さがあるという言い方をその専門家の人はしてたんですけど、はい。要は、ハマってしまう人もハマってしまうと。で、ラビットホールなんていう言い方、最近すごいよくされるようになってるんですけど、うさぎの巣穴ですね。もう一回そこにはまってしまったら、もうなかなか抜け出せないと。そういう深さがあるという意味で、やっぱり、いくら家族であっても、いくら愛すべき友人であっても、まあ、彼らが言ってることと自分の信じていることがやっぱり違ったら、どうしてもこう受け入れられない。というようなことがあって、まあ、苦しんでいらっしゃる方がいるのかなと。この前も実はちょっと今日本の方ともやり取りしてるんですけど、日本にもそういう方がいらっしゃるっていうふうに。
そうですか。
聞いて、ちょっとこれも取材しないといけないなというふうに今考えてるんですけど。
なるほどね。わかりました。この話まだ続きますけれども、一旦ここで引き取らせていただきます。藤原さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。
はい、というわけでニューヨーク藤原さんのお話を聞いてきました。ラビットホール、ね、ウサギの巣穴にこう絡め取られるようにして陰謀論に陥ってしまった人の話。ただ藤原さんも語っておられた通り、まあ普通に話す分には気さくでいい人なわけですよね。で、まあ、ちょっとでも話の中でやっぱり家庭の事情というかご本人の事情、例えば職を失った、それから奥様と離婚された、娘さんが出ていったっていう、まあ、こういうところがどう影響したのかっていうのはもちろん僕にはね伺い知ることのできない話ではありますが、まあ、何らかそういったね、その心の寂しさみたいなものが影響したのかもしれないって思うんですよね。でそうやって考えると、実はこれに似た例っていうのは、まあ、いくつもやっぱり思い浮かぶところあるじゃないですか。つまり人間って心がね、辛い状況になった時、大事な人がいなくなってしまった時とかっていうのはやっぱりどうしても何かにすがりたくなる、何かねそういうところをこううまく薄くい取られているっていうところがあるのかなと。でまあ、それがね、まあ、よしあしあると思うんです。つまり例えばそういうところで宗教団体とかがそういった人をですね癒すっていうようなこともありますからね。ただまあそれでその国会議事堂の襲撃まで至ってしまうとなると、これはちょっとやっぱりね、まあ、どうもいただけないなっていうことになると思うんです。やっぱりそこへ進むべきだよっていう道を示せていないとしたら社会の側の問題だと思いますので、そこをちゃんとしていかなきゃいけないんでしょうね。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。